気のみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いやいや、前回ねオリンピック話で、
はい、
あのりくりゅうペアやたらとあのバドミントンとか、あのテニスとか、はい、シダマツペアとかあれ強引にやたらあれな、なんか名前
つけますね、
つけるのもあれやなと思うけど、あのりくりゅうペアの大逆転金メダル、
そうですね、
すごかったですね。あの人らって結婚してたりするの？
してないでしょ。
ペアだけなんじゃないですか。だけ
名前がちゃうもんね。
あ、苗字ちゃう。
苗字違いますもんね。
もうそうやけど、あの域まで何もかもがドンピシャにぴったり合うって、やっぱりそういう恋愛感情とかもなきゃあこまで行かれへんのちゃうかな。
7年目らしいですよ。7年目。
ペア組んで。
そう、だいぶ若いというか、
そうはね、
で年は10歳ぐらい、あの
そうですね、9歳差かな、
9歳差、
はい、
なんか恋愛中とかでもないの？
恋愛中とかそんなんは出てこないですけど、うん、あの兄弟みたいな感じっていうのは出てきてますけど、あでもどうなんですかね、夫婦なんですかって質問してる人たちは結構いるみたいですね。やっぱり
ねえ、まあね、まあそこまでいったら兄弟みたいな感じにもなるみたい
よ。本当なんか一心同体ですよね。
すごいよね、息があって
飛ぶタイミングから着地から、
すごい、
もうあのこんなにぐるぐる回すかいぐらいな。ほんまにね
、うん、あれはすごいわ。逆転するってすごい根性やね、なかなかね、
まあ、史上最高得点でしょ。
そうですね、
まあ、いわば陸上みたいなとかであのスケートのタイムを競うやつの世界新記録みたいなことですよね、史上最高得点って
。でもあの女の人は何食べてんやろ、もうな、
ね、
小さいやん、
ね、小さい、細いしね、そら何食べても死ぬほど体を動かして練習してるからなんでしょ。そらこたつ座ってもう大福ばかり食ってたりはせえへんと思う。やっぱ動きまくってるし、
ね、確かに。まあね、そらもうね、食べちゃうね、あすごいわ。すごいわ、ね、あんだけ
ねえ、
すごいわ。そう思ったらこう冬季オリンピックとかでやる種目のあれって運動量すごいですよね。全部がスピードスケートもすごい運動量やし、うん、フィギュアもすごい運動量やし、うん、あのモーグルとか、
うん、
あのクロスカントリーとか、
うん、あクロスカントリーもきついで、あれ
きついですよね。あんな10キロとかスキー板履いて、うん、えぐくないですか。あんな
そう思うとカーリングってスポーツなんかなって感じやな。
あれ
なんか風呂の掃除してるだけみたいな。
あれ一応ね、なんか今日テレビやってましたけど、冬季オリンピックには定義があって、うん、氷の上か雪の上でやるスポーツって決まりがある。
あ
だからカーリングの話になった時に、あれは一応氷の上でやるから、あれ氷の上違うかったら違うかったみたいな。で来年からちょっと種目増やすので、はい、あのアリーナの中、
うんうんうん、
体育館なんかでやるやつはやったらどうやっていうのが出てるみたいですけどね。
じゃあ
体育館の中で、
もう氷じゃなくても
いいことですか。そうそう、冬季オリンピックの種目がね、あの、夏のオリンピックの3分の1しかないらしくて、そうなんですよ。
だからちょっと盛り上がりが欠けるっていうのもありますよね。
参加国も少ないですよね、
は
い
は
い、
あ参加国がちょっと少ないのはあるからね。あ
まあ確かにね、
そうそう、
今年あのそのクロスカントリーでタヒチの国の人が出てましたよね、確か。
雪ないのにね、
はい、
あ雪のないところでな、
雪のないところやけどそれで出たりとかしてやってたりとかするんで、まあなんかこう冬季オリンピックをしてないしてるのにしてることを知らない人が結構多いじゃないですか。なんかそれがすごい寂しいなっていうのは思いますよね。
そ そうなんや。
だからあの何年か前に何したっけ、あのボブスレーで、あの南国の、
はい、キューバですけど、どこか暖かいところです
よね、どこかだっけ、あの
アフリカの方ですよね、
そうレゲエとかの、
あそうそう、ジャマイカ、
ジャマイカ、はい、映画になりましたよね、あれ、うん、あの映画なんか感動しましたよ、ジャマイカの、そうそう、ボブスレー、
映画クールランニング、
そうそう、クールランニング、あれ感動したんやって、なんか映画としての出来もなんかあれとっても評価されたんですよね、クールランニングって、
さすが映画をよく見てるな、
ほんまやね、昔1日1本見てたから毎日1本見てたから、
ね、それいつの話、
だいぶ前ですよね、もう、
クールランニングってもうだいぶ前、
だいぶ前ですね、
だってあんなジャマイカの人らそれこそ雪も氷も知らないでしょうからね、
知らないとね、
すごいな、
だ中国なんかも全体的に言うたら日本よりは暑い国でしょう、
いや
緯度的に言うと寒いですね、
緯度的には寒いと思います、
あそうなん
か、ただ雪があるところと雪があるんだけど積もらない砂漠地帯が多いっていう、
寒いようなところに人はあんまり住んでないじゃないですか、
うん、うん、です
か
ね、
そうやな、
なんか今回見ててもやっぱ中国の選手やっぱ弱いなと思って、
そうですね、中国は今のところ金メダルゼロです、
あそうそう
な、はい、銀は3つ銅は2つで5つのメダルを獲得してますね、
結構弱いな、
そうです ね、まあ中国はあれですけど韓国とかとはね、ちょっと
韓国は結構メダルを取る？
韓国も今年回少ない
ですね。少ないよな。韓国も寒いからな。
そうですね。金一つ、銀二つ、銅三つで六つですね。
ああそうなん、
はい。
いやそう思うとこう国の名前出てくるけど、国の名前出てくるけど、いつもね、あのちょいちょい携帯で見るんよ。
うんうん、
その国の人口何人なんかなって。だってオーストラリアなんてあんなでかい国やのに、
うん、
だって2500万人ぐらいしかいないでしょ、うん、人口ね、日本のだって4分の1、5分の1しかおれへんねんで、
少ないしかあんな大地で、
そう、そう思うと日本って結構人口が多い、それこそ人口密度はすごく、けど北は北海道から沖縄まで、北国から南の南国まで、こうバランスよくあるから、なんかどの競技でも何かこうそういう気温とか気候のハンデキャップって日本は少ないんちゃうかなと思って
る。確かにそう思ったらそうですね。四季があるっていうのは強いですね。
うん、
だから冬季も夏もそこそこ、
そこそこですね。
ね、それこそ冬季オリンピックも日本で開催されて、
開催もされていたから、長野でやったり札幌でやったりな、
札幌オリンピックがすげえブレイクしましたもんね、
札幌オリンピックっていつなんですか、
僕らが小学校から出てきた
ら長野しか知らない
です、あそれでまた最近札幌やりましたよね、
札幌やりました、
あ
れ やってないでしょ、
昔札幌でやって、長野のオリンピックは
東京オリンピック日本でやった、
僕らが25ぐらいの頃やった
よ、うん、長野はね、
あその後もう一回札幌でやりまし
たね、やりましたね、それ
からやった、
うん、
札幌、
いや札幌オリンピックは1972年、
そうそう、それは昔々あった、はい、
だけで次は2030年を目指して活動してきたけど、
世界選手権になるじゃないですか、
あ、
うん、世界選手権やと思います、
あ、うん、オリンピックはやってないか、
うん、いや日本でやってくれたら見に行きたいなと思いますけどね、ちょっとリアルで見てみたい、ハーフパイプ、
トモちゃんは今なんかスポーツやってはんの、
全く何もやってないです、海、はい、
ちゃんも
え今スポーツ、うん、何もやらへん、
あそれ筋トレぐらいやらない、
え
筋トレぐらいやらんや、
筋トレ、
そうですね、体ちょっと動かさなあかんなと思ってます、
でもゴルフ行ってるじゃないですか、
いやでもほんまにたまになんですよ、
あ
もう寒いと言いやりたくないし暑いのもやりたくないんで、
だってマイクより重たいも持てへんねんから。
そうか、ふみやきさんゴルフするのは春か秋ですもんね。
やっぱね、冬場もね、最高気温が12度を超えると、うん、ちょっとやりたいなとは思うんですよ、ね。でも最高気温11度って言われるともうあかんあかん、もう12度が一つのこの
目安やね、ほんと。
でもゴルフなんかやったら飛ぶそうやね。
飛ぶ飛ぶ、
ね、ます、うん、ある程度はね。
ソフトボールやってたし、
ソフトボールやってた、はい、
だからもうこうコツをつかむのは早い
ね。あ、そうやろ
ね、最後によう曲がるしね、うん、
そうなんです、まっすぐ飛ばないんですよ、ね、
飛ぶ人はそうやね、みんなね、ね、
どっかいらん力入っとるやろね。
そうなんですよね、なんかこうやっぱりこうバットの感覚でいってしまうからスライスしてしまうんですよね。
あ、そうやな、それはあるな。
あの亡くなったジャンボ尾崎さんが言ってましたけど、はい、野球とかソフトボールでピッチャーやった人はゴルフ向きらしいですね。あの肩の使い方と右の使い方がよく似てるらしくてとジャンボ尾崎さんが言ってますけど、あの人も元ピッチャーですもんね。
元ジャイアンツですから ね、
本当に。
残念ながらピッチャーじゃなかったんですよね。
あ、ジャンボピッチャーじゃなかったっけ。
あ、僕です
ね。あ、確かにそう言いますよね、うん、ピッチャーやってた人、あのプロ野球選手とかはそのゴルフやっぱり上手やっていうのね、
野球のバット、あのボールでバット打つのと違いますもんね、筋肉とか。
そうですね、やっぱこう水平に出すのと真下に落としてくるっていうのでは
違う、
うん、むしろこうバットを下から出すな出すなって言われてきたんで、こう下に下ろすっていうのがやっぱこうどうしても難しいというか。
でもでふみちゃんがお会いしたね、今亡きミスターのね中島さんも、
はい、
あのゴルフに言う時に、僕たちはいつもあの動いてるボールを打ってるのになぜ止まってるボールが打てないんだって名言吐いた人ですもんね、あの人。
いやほんまにそうですよね、うん、ゴルフってごまかしできないじゃないですか、うん、動いてるボールを打つってごまかせるけど、うん、止まってるボールを打つってごまかせないんで、うん、そっちの方が結構難しいなって思いますね。
まあでもゴルフはね、なんかいくつになってもできるし、
それ、はい
はい、でやっぱこうちょっと距離飛ばへんなってもちょっと前の方から打てるような、あのちょっと、
ね、
おじいちゃんティーとかね、レディースティーとかいろいろあるから。
ビリーさんはゴルフはしてたんですか。
いや僕は生まれてまだ数えるぐらいしかやってないです。
そう
なんです。一番最初行った時にうちの父親と行って大喧嘩して僕途中で帰ってた。
その思い出や
な。うちね親父がシングルやるんですよ、だからもう打つ前から全然言われるんですよ。はい、そう芝踏んだあかんとか、
あ
まず血を置く時はみんな挨拶せえとか、
あ
お前もう持ち方があるもうやかましょ
い
って言って
まだうるさいもんな。
まだゴルフの長年やってるおっちゃんなんて、あの教えたがりが多いんですよね。ほんま教えたがりが多いよ。
おいおい、ねえ、そうなんや。まあゴルフもある意味才能もあるからね。
ああ、そうですね。
何度やったって下手なまえなんですよ。
でも現実は止まってますからね、ボールはね。
そう。ほんまに難しい。
誰が考えたんやろと思いません、あんなちっちゃいボールをちっちゃい穴に遠くから何回も何回も打って、
ゾウの耳かきみたいなもんってやつでね。
なんであんな考えついた思いついたんやろと思いますけどね。
あ、歴史は古いわな。
でもそうですね、
しかも世界でやられてるスポーツやから、人工的に競技として多い方ですよね、ゴルフって。
何が一番多いんやろね、でもゴルフ多いよね。
競技人口で一番多いのはやっぱりサッカーなんですよね。
あ、サッカーですか。や
っぱそうなんですかね。
やっぱサッカーボール1個あれやさ、
うん、
みんなで遊べる
や
ん。野球とかお金かかるやん、やっぱグローブ買わな
か
し、
確かに
バット買わなかし、ボール買わなかし。
はあ、なるほど。
そうやね、まあ、だけどゴルフね、
世界の、
うん、
スポーツ人口一番多いやつがね。
はい、あ、そうや、そうや、今変わったんでした、そうや、バスケットボールです、
今は。
今バスケなの。
バスケです、バスケです。
うわぁ、もうちょっと俺も後で生まれてとってよかったな、
ね、
今は、まあ、世界では 4.5 億人以上バスケットボールをしてる、
そんなおるんや、
その次にサッカ ー、 2.5 億円から 3.5 億円、続いてクリケット、
クリケット、
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 クリケットクリケットはやっぱ日本ではあれですけどね、
あんまりね、
うん、ヨーロッパとかではクリケットとか
野球以上に人気ありますね、
はい、
クリケットってこんなんなんか
板みたいな、
ホッケーみたいな
みたいな感じのまっすぐな棒、あの板で、
はい、
でちゃんとヘルメットも全部かぶってやるんですよね、硬い
硬いやつを打つみたいなやつですよね、でその次にバレーボール、テニス、
あ、テニスはだいぶ下がってるね、
うん、
野球全然減っとんですね、そしたら
野球はめちゃくちゃ減ってますよ ね、 ね、だからあの大谷君は世界では有名人ではないんですよね、
あ、世界
です、アメリカとか日本とか野球してるところでは有名やけど、ヨーロッパの選手、
世界
です、ね、ヨーロッパでは大谷君の写真を見せても誰それってなるらしいですよ、やったら F1 レーサーとかの方が名前は通ってるっていうのは聞いたことありますね、
いろいろ変わっていくんやね、
へ、1位がバスケか、
バスケらしいです、
僕らやっとる時超マイナーなスポーツだった
でも今でもやっぱり日本でもバスケが流行りだしたのはあのスラムダンク、
スラムダンク、
スラムダンク、
あれからですよね、映画とかもあってバスケかっこいいっていうのと B リーグができたのと、はい、っていうのはやっぱでかいですよね、
でかいね、だってあのさっきのうちの親父の死んだ親父の話だけど、はい、僕中学入った時に野球部行かんかったんですよ、僕少年野球やってたのに、うん、親父めっちゃ怒られました、その怒る理由がね、バスケで金は稼がれへんって言われました、
ああなるほどね、その時代は確かにそうですよね、今でこそ ね、それでもバスケプロバスケ選手とかって年収で言うとそんなにないですよね、
日本では、
日本
ではアメリカは全然ちゃう、
あ、まあ、そうか、日本でっていうとやっぱり一番競技で稼げるっていうとやっぱ野球なんですかね、
日本で、
日本では、
日本では、
そうやな、
でその次サッカーですかね、
あ、
ギネスにとってはサッカーでしょ、収入が一番多いスポーツ選手は確か、
あ、そうなんですか、まあ、でも世界に行くと稼げるけどってことですよね、ロナウドとかメッシとかになるとってことですよね、
あの人らもうライフ契約やもんね、
ライフ契約、
そう、もう死ぬまで動画のあれでっていう契約で、サッカーやめてもお金入ってくるんですよ、
サッカーね、
あの大メジャーリーグとかもそう球場にお客さんがいっぱい入るから選手の年俸が穴絵になるだけでは賄えないですよ、
絶対賄えないですよね、
放映権でしょうかね、
あとスポンサーでしょうね、
あ、スポンサー、
スポンサーやな、うーん、そう
か、うん、と思ったら日本って全然なんですね、うん、あれがプロ野球で平均年収4500万、
うん、
あ、日本、
はい、
はいはいはい、
でサッカーが平均3200万、
うん、
その後が競輪、競馬、競艇の選手約2000万、
うん、
で次は個人競技のゴルフとかテニス、
うん、
で数億、
うん、
でその次が相撲、ラグビー、バドミントン、卓球、うん、なんぐらいなんですかね、
そうなんや、
やっぱり企業スポンサーとかその企業に、
うん、
やっぱ、うん、のチームに入ってとかことでしょうね、うん、
思ったら厳しい世界ですよ ね、
厳
しいね、めっちゃ努力もして体も
こう、ね、で、
うん、
結果も出して、
はい、
だからその中で敗れていく人もいっぱいいるわけよね、
うん、
だからプロレッスンとかね、あんな人でもそうでしょ、
うん、
ね、なかなか大変や、
大変ですよ ね、 ね、そこで生き残るっていうだけでも大変ですよね、
トライアスロンなんてほんまそれこそお金にならん競技やなと思いますよね、
個人スポンサーがつかないとなかなか稼げないって感じですか、
そうですね、
もう言ったらこう大会に出ると優勝したら賞金ってもらえるんですか、
いやそんな賞金なんかってないやろ、
ないです
か、ないんですか、やったら
ないんか、
だってむしろ払う方ですよね、そう
そ
う、
エントリーに結構お金払う
ですよね、ってなると全然稼げないですね、
そうなん
だから他でアルバイトしはるんですよ、
ね、 でも競技と二足のわらじになるわけじゃないですか。そうなったらこうレース出るためにバイトするとか働かないといけないってなると
大変や
ん、ね、世界で勝っていくためには練習に専念できないっていうのはやっぱりなかなか厳しいですよね、世界で戦うとなると、
ね、あれフリ、何フィギュアスケート、あれだってこっちお金使うでしょ、親がね、使うってね、あれせんとやっぱり練習できんし、先生がね使う、
トレアスロンはね、それを主催しているスポンサーがお金出してきて、でそれを1位から3位までが取り合うという、
1、2、3はやっぱ
あるんですね、はい、でもその賞金もそんなにないですよね。
2025年は最高は、約25億円
え世界でもないんですか、
買っちゃうだ、買ったら、
あ世界で、
世界で、
日本で、日本で
言うと
ないんですか、日本のレースでは稼げないんですかね、世界に行かないと、でも世界で1位、2位、3位争うってバイトしてたらなかなか難しいですよね、
難しいですよね。
たまにヤマトラが出るレースでも招待選手って言って世界のトップ選手みたいな人らが例えば1人参加してたりしたら、もう速さがちゃうもんな、もうダントツやもん、
やっぱり本当も言う通りですわ、日本は、はい、日本国内で行われるやつは賞金100万から150万、
はい、全然、
うん、桁が違うわ、
桁が違う、優勝したらもらえるんや、でも、全部もらえるんですかね、
いや一応1位から3位までで、1位が大体150万円、で2位になってくると急に70万円で、3位以下あれが何とか賞が37万5千円って書いてますね、
37万5千円か、
繰り上げといてや
もう40万にしといてくれたらいいやみたいな感じですよね、
数字4で悪いから5にしとけやみたいな、
でもそう思ったらなかなか過酷な、トライアスロンって過酷じゃないですか、
過酷やね、あれ
ね、え、トライアスロンも過酷ですけど、もう一つアイアンマン
の、アイアンマンです、
アイアンマンはどうなんですかね、
アイアンマンの、まあ、世界最高峰の大会はハワイ の, あのハワイ島で開かれる、はい、コナっていうところでやるアイアンマン、
はい、
あれが一番のみんなのこうそのレースに出たいとい う, こう、うん、聖地みたいなもんなんちゃうかな、
日々努力してはるんやな、皆さんな、日々ね、すごいな、
ハワイのアイアンマンの優勝賞金は1800万らしいです、
1300から1800万、
でもこの一握りに入る
とはちょっと
ね
どれだけの熾烈なね、
と思ったらやっぱりスポンサー、個人スポンサーがつかないと、それで回せるぐらいにならないと厳しいですよね。
だから三井住友 の,、
はいはい、
あのまあ、大企業とかは、あのトライアスロン部みたいな、でそういうのをあの作ってほしいみたいなを、そういう選手たちが、あのもうオリンピックレベルの選手らが、その僕らはそのもっと頑張りたいけど、そのやっぱりお金の面でやっぱブレーキかかってしまうから、三井住友さんにそういうあのあれを作ってほしいっていうのを直訴何かにして、で三井住友とかはそういうトライアスロン部みたいなのがあるんですね。
実業団とはまたちょっと違うんですかね。
企業が要は応援してスポンサーになってっていうことなんやろ。
なんか実業団やったら午前中はちょっと仕事するけど、昼からはもう競技の方に集中していいよっていうのが大体多いじゃないですか。
そういう企業が他にいくつもあれば、それの企業同士の戦いみたいに
昔そうでしたもんね、
できたんやと思う、できるんやと思うけど、でもほとんどみんな個人でやってるから、
そうか、チームでやってない難しいところですね、その辺
もね。だって昔ね、サッカーもバスケもみんな実業団でしたもんね。
そうですね。
特に個人なんかでも呼ぶ系に難しいでしょうね。
それはちょっとすごいあれね、戦いが。
ね、でもマラソンとかも個人でやってるけど実業団あるじゃないですか、うん、そんな感じでね作っていけたら競技人口も増えるし、うん、で結構トライアスロンしてるっていう人割といませんか。
いてる、
お割といるよ。
割といますよね、
結構なんかこう40、50ぐらいから、うんうんうん、なんかこうまあ走ることは好きやったしとか、うん、だからそういうのがあの1日かけてやるあれ勝つことよりなんか景色見ながら地域の人らと触れ合ってとか、うんうんうん、なんかそういう楽しさもあるみたいな、うんうん、
そういう感じでやってる人は割といるなと思うんで、うん、
70代のおじいさんとか出てるのかなで楽しそうにしてるよなんか、うんうん
すごいよな
って思ったら意外と競技人口多いから、うん、もうちょっとこうメジャーになれば、ねねね、広がる気はしますけどね、うん、
そういう余裕のある人がおるたちょっと増えてくれたらいいことね、う
ん、なんかでもこの間なんかアメリカのすごい大金持ちの人がなんか のそういうアスリートたちにチャンスになんか頑張ってみたいっていう風な気持ちになるようにみたいなんでなんか70億ぐらいのお金ボンで出しとるとかさ、なんかそういうなんかな、うん
ね、
アップルとかマイクロソフトみたいな、ね、ああいうところが率先してな、なんかそういうのとかやったりしてくれりゃいいな。
ほんまにですよね。
今回何だっけ、りくりゅうペアが愛し合ってるのかから始ま
った。そうですね
結婚してねやったっけ。そう
そうそう、それ結婚はしてないっていうところから
そうそうそうそう、まあね、なんでもね、でも失敗してもあの努力すごいね。うんなあ、前の日にちょっとなミスしてるね、今回あるでしょ、すごいわ、自分の精神力やね。
あとあの残念やったんがあのジャンプですよね。
え、
悪天候で、
ああそうそう、あれ3回目のね、一発目あのなんとか蓮くん、二階堂蓮くんがすんごいの飛んだ、一気にその時点で2位まで上がってて、うん、でその後小林陵侑があのそこそこ飛べや、うん、絶対メダル取れてたんよ、うん、でもあの急に雪がものすごく降ってきてね、そうそうそう、それも今朝かったらライブで見とったんだよ、ね、4時5時頃ねこんなに降るか思いながらね、あれはかわいそうや
った、かわいそうですよね。
あとあのスノーボードのベーンってでっかくジャンプするやつで点数一緒で銅メダルやと思ったら、なんかのこのスラロームのあれの回転の仕方かなんかで 0.2 ポイントぐらいちょっと足らんがために4位になったあの女の子な、
富田か、なんとかセナちゃん
、うんうん、あれかわいそうやなと思った、いや俺同点やから同率で銅メダルなんや思ってて、
もうねえ泣いて泣いてってしましたよね。
あれ見てたら泣けるわ、ね、
あれも悔しいよな、
大変やね、
あの一瞬に4年かけてな、すごい、もうあんなもう3歳4歳からある意味親の洗脳なんでしょうねもうそれが当たり前なんだという、もう迷うことのないほど、ちっちゃいとこからもう言い続けてるのが、うん、ああいう努力につながるんでしょうね、うん、やっぱね、
いやいや素晴らしいです、
素晴らしいですね。でもね、オリンピックはね、感動しますよね。
いや、ほんまに感動します、うんう
ん、一生懸命見てるだけでね、はい、ってなことでね、はい、お時間来ました、はい、お届けしました中村文明と
友樹と、
はい、トシさんと
ミリーでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
僕らの瞳